新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社ハッシュハブと株式会社フィナンシェの提供でお送りします。ハッシュハブは2018年4月に設立されたブロックチェーン総合企業です。国内最高利率の貸し暗号資産サービスハッシュハブレンディングや法人個人向けに暗号資産やブロックチェーンに関するレポートを毎月20本以上提供するハッシュハブリサーチ、そして国内企業をクライアントにしたブロックチェーン関連の開発支援などを行っています。そして現在ハッシュハブではエンジニア、リサーチャー、経営幹部候補など様々なポジションを募集しています。ご興味ある方は採用サイトをぜひご覧ください。URL は https://recruit.tokyo/recruit.hashhub.tokyo/ です。フィナンシェはブロックチェーン技術を利用した新しいクラウドファンディング。まずお気に入りのスポーツチームや選手のトークンをご購入いただくことでその活動を支援することができます。そしてご購入いただいたトークンはチームのグッズデザインやテーマソングを決めるなどの投票への参加やトークン保有者限定の特典への応募ができるなど今までにない参加体験を味わうことができます。ただいま J リーグ所属チームをはじめとしたサッカー、野球、バスケ、アイスホッケーなど新しいチームが続々とアプリ内で登場中。フィナンシェは iOS と Android のスマートフォンアプリで展開中です。 iPhone や iPad をお使いの方は App Store、Android をお使いの方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の14日水曜日です。今日のニュースいきましょう。ウームも NFT 参入、グループ企業フォロが今夏マーケットプレイス開始。西野明宏、醜いマルコ NFT がオープンシーでオークション開始、フィナンシェと協業。インスタグラム NBA トップショットのダッパーラボおよび NBA と提携化。アシックスが NFT 販売、落札者には NFT シューズのアクセス券が付与。国内初 GMO コインがコスモスを取り扱い開始。ディーカレット国内初のオントロジー上場へ。南米初ブラジルでイーサリアム ETF が承認。グレースケールが大手銀行 BNY メロンと提携、ビットコイン ETF の準備開始。S&P ダウ240以上の暗号資産を含んだ新たな評価指数を発表。ロンドン警視庁275億円分の暗号資産押収。分散型取引所クリッパー、ポリチェーンらから2100万ドル調達。オーストラリア政府ブロックチェーン関連の2プロジェクトに約 4.6 億円資金提供。富士通がシンガポールの DCX との提携と出資を発表。コモディティ取引のグローバル展開が狙い。コインベースウォレットがポリゴンに対応。ビットポイント、イーサリアムのレバレッジ取引開始。コパアメリカ公式 NFT 結晶のデジタル記念品としてリリース。韓国サムスンブロックチェーン活用の新サービスペーパーレス開始。ステークテクノロジーズ Web3 財団より7度目の助成金獲得。 NFT の AML ソリューション提供を目指しハッシュポートとイギリスエリプティックが提携。一つ目のニュースはウームも NFT 参入、グループ企業フォローが今夏マーケットプレイス開始というニュースです。ウーム株式会社が同社のグループ会社であるフォロー株式会社の新規サービスとしてデジタルトレーディングカードの NFT マーケットプレイスハビットベータ版を今年の夏にオープンすることを7月14日に発表しました。リリースによるとハビットのカードは株式会社インディースクエアのブロックチェーン技術ハザマを活用した NFT として発行売買取引されるということです。またハビットでの NFT 発行手数料は0円でクレジットカード決済が用いられるということです。ハビットではクリエイター、インフルエンサー、アイドル、アスリート、アーティスト、ゲーム、アニメなどの幅広いジャンルの人物やキャラクターのデジタルトレーディングカードを発行、売買、閲覧できるということです。 また発行できるカードは世の中に1枚しかないユニークとシリアル番号付きのシリアルの2種類で、販売方法は定額販売、抽選販売、オークション販売の3種類が用意されているということです。さらに発表では次のような多くのコンテンツパートナーの参加が発表されています。カルチュア・エンターテイメント株式会社、株式会社クオン、サイバージャパンダンサーズ、株式会社 TBS ホールディングス、株式会社 D リーグ、株式会社電通、株式会社美少女図鑑、株式会社 PP エンタープライズ、山中慎介第29代 WBC 世界バンタム級王者、 YouTube クリエイターヒカキン、はじめ社長、フィッシャーズ、ノバマン、ワンコそばなど、ユニバーサルミュージック合同会社、吉本興業株式会社、株式会社 RIP 以上となっています。続いてのニュースいきます。ブロックチェーン技術を利用した次世代クラウドファンディングサービス、フィナンシェを運営する株式会社フィナンシェが、西野明宏氏の新作絵本醜いマルコ内の画像を NFT として販売し、オークションを開催することを7月14日に発表しました。作品の競売は NFT マーケットプレイスのオープンシーンにて行われるということです。今回の取り組みはフィナンシェと国内最大級のオンラインサロン、西野明宏エンタメ研究所などの運営を手掛ける株式会社チムニータウンが協業し、フィナンシェ提供の NFT流通のワンストップ支援サービスにおいて NFT の発行支援を行うということです。絵本醜いマルコは、絵本映画などで大ヒットを記録している煙突町のプペルと同じ煙突町でのサイドストーリーを描いた作品です。こちらの作品は共に幻冬舎より出版がされています。煙突町のプペルでは、作品を作る過程の共有や絵本発売の傍らネット上での無料公開、二次創作を歓迎するなど、権利を囲い込むのではなくシェアする形式をとっていました。醜いマルコではプペルとは対照的に NFT を利用し、絵ごとのオーナーを明確に切り分ける実験を行うということです。 NFT のオーナーとなる落札者は、自身のウェブページなどに対象の画像を展示できる権利も得られます。また株式会社チミニータウンより提供予定の醜いマルコ公式サイトにてオーナー名が表示されるということです。なお NFT を保有するウォレットに紐づくオープンシーのアカウント名を変更することで、醜いマルコ公式サイト上のオーナー名が変更されるということです。このオークションでは全3作品の各1枚のみの販売となります。対象となるのは、マルコナンバー2舞台袖バックステージ、マルコナンバー13帰り道ザ・ウェイホーム、マルコナンバー14煙突町の夜チムニータウンアットナイトでの3つとなるようです。オークションは日本時間で7月14日10時より7月31日21時59分の期間にて行われるということです。
続いてのニュースいきます。インスタグラムが NBA トップショットを提供するタッパーラボと提携したと、インスタグラムのスポーツパートナーシップ担当のウィル・ヨーダー氏が7月13日にツイートしたというニュースです。ツイートでは、 NBA トップショットの NFT であるモーメントをインスタのフレームワーク内で AR として表現されていることがわかります。続いてのニュースいきます。アシックスが NFT シリーズのサンライズレッド NFT コレクションをオークションで販売することを7月13日に発表したというニュースです。オークションはオープンシーを通じて7月16日午前1時から7月20日午前1時、これは日本時間まで実施される予定とのことです。サンライズレッド NFT コレクションはアシックス初となるシューズの NFT で、ランニングシューズやタウンユース向けのスポーツスタイルシューズ、サンダルなど9種類があります。オークションで落札した全ての NFT 所有者は、アニメーションやアプリケーション、メタバースを含むにおいて使うことができ3D モデルやテキスチャーを受け取ることができるとのことです。つまりオークション落札者にはシューズの 3D モデルを含むパッケージへのアクセス権が付与されることになります。オークションで得た収益は今後設立を予定しているデジタル分野のアーティストを育成するとともに、グローバルでその才能を発揮していただく場を提供するアシックスデジタルグッズアーティスト in レジデンスプログラムを通じてデジタルアーティストへ還元する予定のようです。
続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所の GMO コインが、同社が提供する販売所積み立て暗号資産貸し暗号資産サービスにて、暗号資産コスモスの取扱い開始を7月14日に発表しました。コスモスの取扱いは国内で初の事例となります。今回の新規通貨取扱いで GMO コインは、ビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、リップル、ネム、ステラルーメン、ベーシックアテンショートークン、 OMG、 テゾス、クワンタム、エンジンコイン、ポルカドットにコスモスが加わり、合計14銘柄を取り扱うことになりました。
続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所を運営する株式会社 D カレットが、新たに暗号資産オントロジーを7月中に取り扱い予定であることを7月13日に発表したというニュースです。オントロジーは他の国内暗号資産交換所では上場されておらず、 D カレットが初の取り扱いとなる予定です。対象サービスは取引、購入、売却となっています。そして D カレットはオントロジー上場を記念してキャンペーン開催を予定しているとのことです。 D カレットはオントロジーについて、オントロジーはアイデンティティとデータの分散管理に特化した高性能なオープンソースのブロックチェーンで、企業 業のニーズに合わせたエンタープライズブロックチェーンを設計できる柔軟性を持つ点が特徴です。ドイツの自動車メーカーダイムラー社をはじめ様々な企業とパートナーシップを締結しており、分散型データ管理の分野での幅広い利用が期待されています。オントロジーはデュアルコインシステムを採用しており、プライマリコインである ONT の総供給量は10億 ONT で、そのうち約 80% が現在流通していますと説明しています。ちなみに現在 D カレットが取り扱っている通貨はビットコイン、イーサリアム、リップル、ライトコイン、ビットコインキャッシュです。
続いてのニュースいきます。ブラジルにて南米初のイーサリアム上場投資信託 ETF が承認されました。このことはブラジルにてブロックチェーン関連企業に投資を行うベンチャーキャピタル QR キャピタルの7月14日のツイートによって明らかになりました。このイーサリアム ETF は QR キャピタルのグループ企業である資産管理会社 QR アセットマネジメントが申請したもので、ブラジルの証券取引所 B3 にてティッカーシンボル QETH11 にて上場することになります。なお QR キャピタルのツイートによると、この QETH11 はアメリカ CME が提供するイーサリアムインデックスの参照レートが利用され、現物イーサのカストディ保管は暗号資産取引所とカストディサービスを提供するアメリカジェミナイが担当するということです。なおブラジルでは先月6月24日に初のビットコイン ETF の取引が開始されています。
続いてはニュースいきます。デジタル資産運用企業グレースケールインベストメントが主力プロダクトのグレースケールビットコイントラストのアセットサービスプロバイダーとして、アメリカ大手銀行のバンクオブニューヨークメロン BNY メロン社を選定し契約締結したことを7月13日に発表したというニュースです。また両社の契約締結により、バンクオブニューヨークメロンは2021年10月1日よりグレースケールビットコイントラストにファンドの会計及び管理のサービスを提供することとなります。さらにバンクオブニューヨークメロンはグレースケールビットコイントラストがETF に移行する際の代理人及び ETF サービス提供する準備段階に入ったとのことです。グレースケールインベストメントの CEO であるマイケル・ソネンシャイン氏は、 BNY メロンとの提携はグレースケールビットコイントラストの ETF 化に向けた取り組みの一環として重要なマイルストーンです。 BNY メロンは信頼できるプロバイダーとして長年の評価を得ており、成長するデジタル通貨資産クラスへのサービスを専門に行う最初のチームの一つを設立しました。BNY メロンがグレースケールのクラス最高のサービスプロバイダーのグループに加わり、シームレスで業界最高の投資体験の提供に貢献してくれることを嬉しく思いますとコメントしています。BNY メロンのアセットサービシング CEO 兼デジタル部門長のローマン・リーゲルマン氏は、世界最大のデジタル通貨資産運用会社に必要不可欠なファンド管理サービスを提供することは、 BNY メロンが信頼と革新の交差点に立っていることを証明しています。これは急速に成長している当社のデジタル資産機能と顧客の選択を全ての中心に添えるという広範な戦略にとって重要なマイルストーンですとコメントしています。続いてのニュースいきます。世界有数のインデックスプロバイダーである S&P ダウジョーンズインデックスが、新しい S&P クリプトカレンシーブロードデジタルマーケット BDM インデックスを含む最新の暗号資産インデックスの発売を7月13日に発表したというニュースです。このインデックスは S&P DJI が5月に発表したビットコインやイーサリアムのデジタル資産のベンチマークインデックス S&P デジタルマーケットインディシーズの拡張の一部となっています。 BDM は暗号資産市場の幅広いパフォーマンスのスナップショットを提供し、発売時には240以上の暗号資産が含まれているとのことです。 S&P はリリースで、暗号資産市場は成長を続けており、それに伴い暗号資産やブロックチェーン資産に基づいた透明性の高いベンチマークやインデックスベースのソリューションがこれまで以上に不可欠となっています。デジタルマーケットインデックスは、投資家がこの新興のテクノロジー主導の資産クラスにアクセスして評価することを容易にするとともに、伝統的に投機的な市場に関連する一般的なリスクを軽減する可能性がありますと説明しています。S&P ダウジョーンズのイノベーション及び戦略のグローバルヘッドであるピーター・ロフマン氏は、複年以上にわたり当社のインデックスは市場がどのように機能しているかについての洞察を提供してきました。今回デジタルマーケットインデックスを導入することで、暗号資産投資家にその答えを提供することができます。また当社のデジタルマーケットインデックスシリーズの拡大は、急速に成長しているこのアセットクラスの最も広範なスナップショットの一つを提供し、時価総額ごとに切り分けることができます。私たちは暗号資産市場の透明性を大幅に向上させることができることを嬉しく思いますとコメントしています。続いてのニュースいきます。ロンドン警視庁がマネーロンダリングに関連する暗号資産約1億8000万ポンド、日本円にすると約275億円分を押収したことを13日に発表したというニュースです。ロンドン警視庁のニュースルームによると、今回の押収額はイギリス国内での暗号資産押収額で最高額を記録したとのことです。ロンドン警視庁は先月24日にもマネーロンダリングに使用された約174億円分の暗号資産を押収しているため、わずか数週間で記録を更新したことになります。またロンドン警視庁は先月の暗号資産押収 州時にマネーロンダリングの容疑で39歳の女性を逮捕しています。女性はすでに保釈されていますが、今回押収された暗号資産との関係性について再び事情聴取を受けたとのことです。グレアム・マクナルティ副警視総監はプレスリリースにて、暗号資産は数年前まで未知の領域でしたが、現在では高度な訓練を受けた警察官と専門部隊が不正な利益を得るために暗号資産を利用するものの、一歩先を行くためにこの領域で懸命に働いていますと述べています。続いてのニュースいきます。分散型暗号資産取引所 DEX のグリッパーの開発を行う企業シップヤードソフトウェアが2100万ドル約23億円の資金調達ラウンドを完了させたことを7月13日に発表したというニュースです。シップヤードはポリチェーンキャピタルが主導し、 0X ラボ、ワンインチ、ディファイアライアンスなどが参加したエクイティラウンドにて400万ドル約 4.4 億円を調達しました。その後クリッパーの流動性担保のために追加的に1700万ドル約 18.8 億円を調達したとのことです。追加調達にはポリチェーン、スリーアローズキャピタル、エレクトリックキャピタルなどの投資家が参加しています。クリッパーはシップヤード独自の自動マーケットメイキング AMM 技術を利用した分散型取引所であり、100万円以下の少額取引に最適な取引価格を提供することを目的としています。現在ベータ版として稼働しており、1インチ 0X などの DEX に統合されています。またクリッパーは既存の多くの DEX と異なり、流動性プールの規模を2000万22億円ドルに抑えているとのことです。流動性プールの規模を小さめにすることにより、大口の取引を行うことができなくなるというデメリットはあるものの、少額取引を行うリテールトレーダーの手数料を低く抑えることが可能になるとのことです。続いてのニュースいきます。オーストラリア政府がブロックチェーンの導入による産業部門の生産性や競争力の向上を評価すべく、2つのブロックチェーンプロジェクトに計560万オーストラリアドル、日本円にすると約 4.6 億円の補助金を支給することを12日発表したというニュースです。プレスリリースによると、政府によるブロックチェーンプロジェクトへの資金提供の目的は、ブロックチェーンによるサプライチェーンソリューションの改善が規制の負担軽減にどれくらい寄与するかを示すことにあるとのことです。政府から資金提供を受けているプロジェクトは、鉱物のデジタル証明書を発行し、採掘から流通までの動きを記録するエバーレッチャーのプロジェクトと、ビールなどのアルコール飲料の生成保管流通をブロックチェーンを用いて管理するコンバージェンス.tech のプロジェクトとなっています。エバーレッチャーに対して約 2.5 億円、コンバージェンス.tech に対して約 2.1 億円を支給するとのことです。オーストラリアの産業科学技術大臣であるクリスチャン・ポーター氏は、この2つのプロジェクトの成功は、オーストラリアにおけるブロックチェーンの技術的規制的環境を改善し、ブロックチェーンのリテラシーを高め、オーストラリア政府、民間企業、ブロックチェーン企業間のコラボレーションを支援する機会になります、と述べています。続いてのニュースいきます。富士通株式会社がコモディティ商品取引業界の DX を目的として、シンガポールのブロックチェーン企業デジタルコモディティエクスチェンジとの戦略的提携及び同社への出資を行ったことを7月13日に発表したというニュースです。 DCX はグローバルな商品取引における効率性と透明性の向上を目指して、ブロックチェーンをベースとした DX 事業を展開するシンガポールのスタートアップです。なお DCX は米取引のデジタルプラットフォームの開発を行うライスエクスチェンジの持ち株会社であり、富士通は2019年からグローバル米取引プラットフォームの実現のためにライスエクスチェンジに技術協力を行っています。プレスリリースによると、富士通は DCX との提携を通じて、 DCX が持つ顧客確認、 KYC、 契約、貿易業務などのノウハウと、富士通が持つ産業や流通分野の業務知識やシステム構築の知見を組み合わせ、共同事業を推進していくとのことです。具体的には、穀物などの農作物や製品の原材料といったコモディティ商品の取引プラットフォームをグローバルに展開するとのことです。また、富士通は子会社である富士通ベンチャーズ株式会社が運用するファンドを通じて DCX に出資を行ったとのことです。出資金額については明らかになっていません。富士通 DX プラットフォーム事業本部長青柳氏はプレスリリースにて、富士通が誇るブロックチェーンなどの技術を活用してグローバルな米取引業界を革新した DCX と今回パートナーシップをより強固にすることで共同をさらに加速できることを嬉しく思いますと述べています。 DCX の CEO であるスティーブン・エドキンス氏は、富士通との提携に合意できたことを嬉しく思います。技術ビジネスパートナーである富士通とともに開発した米と肥料のマーケットプレイスはすでに機能しており、業界の大手企業から高い評価を得ています。 DCX グループ各社は信頼性と効率性を高め、商品取引のあり方を変革しています。 DCX プラットフォームを使用する購買担当者は、プラットフォームが提供する検証可能なデータを見ることで、自社のサプライチェーンが環境及び社会に与える影響を把握できます。現在この技術を他の業界に展開する可能性を評価しています、とコメントしています。
続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場の大手暗号資産取引所コインベースが、同社の提供するコインベースウォレットのポリゴンネットワーク対応を開始したことを7月14日に発表しました。今回コインベースウォレットがイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションであるポリゴンに対応することによって、同ウォレットで DeFi を利用するユーザーがより高速で安価な取引が可能になり、ポリゴン上の DApp 製のアクセスも容易になるということです。 なお、リリースによると昨年にも同じくスケーリングソリューションであるオプティミスティックロールアップのサポートも追加していましたが、今回のポリゴン対応はより DeFi を利用しやすくするための取り組みであると強調されています。続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所ビットポイントが新たに暗号資産イーサリアムのレバレッジ取引の取扱い開始を7月13日発表しました。暗号資産のレバレッジ取引は証拠金を取引所の口座に入れることによってその数倍の取引を可能にする仕組みのことです。なお日本国内において最大レバレッジ2倍の取り決めがされています。ビットポイントでは以前よりビットコイン、トロン、リップルのレバレッジ取引を取り扱っており、今回で取扱いは合計で4銘柄となります。ビットポイントでのレバレッジ取引は口座開設手数料、口座管理料、取引手数料は無料です。レバレッジについては全て2倍、注文単位については BTC は 0.0001BTC、 トロンは100トロン、 XRP は 10XRP、 イーサは 0.001イーサとなっています。ただし現在ビットポイントでは新規のレバレッジ取引口座開設は一時受付停止をしています。続いてのニュースいきます。南米サッカー連盟が NFT プラットフォームであるイーサニティチェーンと連携し、コパアメリカ2021の公式 NFT の販売を7月13日に発表しました。この企画は南米10カ国すべてが参加をするサッカーの大陸選手権大会であるコパアメリカ2021の決勝を記念して行われるということです。なお決勝は現地時間7月10日に行われ、アルゼンチン代表チームが優勝、ブラジル代表チームは準優勝を収めています。今回の NFT の販売は発表当日に開始され、販売期間は2日間、また決済方法はイーサニティチェーン ERN とイーサリアムイーサが利用できます。現時点で出品された5種類の作品のうち、販売数75個限定のアルゼンチン代表チームスペシャルエディションとブラジル代表チームスペシャルエディションは各 38ERN、 日本円にして約 2.7 万円で完売。10個限定のコパアメリカチャンピオン、コパアメリカチャンピオンも各 152ERN、 日本円にして約11万円で完売しています。またオークションにて1個限定で販売されたコパアメリカゴレアドールトロフィーは 2.3イーサ、約48万円で落札されています。なお、このトロフィーはアルゼンチン代表のリオネル・メッシが最優秀選手賞を受賞し得たものを NFT 化したものです。また、1個限定のコパ・アメリカトロフィーについては、現在もオークションにて販売が継続しており、記事執筆時点7月14日14時頃のオークション価格は 2.444イーサ、日本円にして約52万円となっています。続いてのニュースいきます。韓国サムスンの IT 部門子会社であるサムスン SDS がブロックチェーン技術を活用したサービスであるペーパーレスのローンチを7月13日に発表しました。発表によると、このペーパーレスはブロックチェーン技術を通じてドキュメントの信頼性と透明性を高め、文章の偽造や改ざんなどの問題を解決するサービスということです。ペーパーレスでは契約書、同意書、証明書など偽造や改ざんが発生しやすい機密文書をブロックチェーン上で管理し、特に機密性の高い個人情報や大量のドキュメントなどのデータを暗号化して別のサーバーに保存できるといいます。また投票や様々な証明書類を必要とするタスクなどの幅広い分野で適用できるということです。すでに同社では従業員の給与契約、全社的な投票、証明書管理にペーパーレスを適用しており、より高いレベルの利便性を享受しながら複雑なプロセスを簡素化していると言います。なお、このサービスの開始をきっかけに同社はバース、ブロックチェーンアザーサービス事業を拡大する予定ということです。サムスン SDS の副社長であるジーニー・ホン氏は次のようにコメントをしています。ペーパーレスサービスの開始から ID 認証や支払いを含む幅広いクラウドベースのブロックチェーンサービスを提供して、クライアントのために新しい価値を提供する予定ですと述べています。続いてのニュースいきます。日本初のパブリックブロックチェーンであるアスターネットワーク、旧プラズムネットワークの開発を主導するステークテクノロジーズがポルカドットの開発を主導する Web3 財団よりオープンソース助成金を獲得したことを7月13日に発表しました。今回の助成金はポルカドットに GK プロントの実装を行うために得られたものであるということです。ステークではポルカドットの開発者がブロックチェーンフレームワークを用いたブロックチェーンのサブストレートに GK プロンクを簡単に実装できるようにプロンクサブストレートパレットを作成するといいます。なお、リリースによると GK プロンクとは、証明者が何の情報も開示せずとも開示情報ステートメントを証明することができる証明の一種であるといいます。続いてのニュースいきます。ブロックチェーン分野のコンサルティングとシステム開発を行う株式会社ハッシュポートが暗号資産のマネーロンダリング対策ソリューションを提供するイギリスエリプティックエンタープライズと業務提携したことを7月14日に発表しました。この提携により両社は NFT 分野のアンチマネーロンダリングソリューションを共同で研究する予定ということです。今後は変化する規制環境に対応した上で NFT 事業者の法的リスクを軽減して安定した形でサービスを展開できるソリューションを提供する予定であるとしています。はい、 本日のニュースは以上となります。そして本日も動画の方を出させていただいております。本日の動画では昨日に引き続きクラーケンジャパン代表で JVCEA 副会長である千野武氏をゲストにお迎えし、暗号資産銘柄の上場の仕組み、自主規制団体である JVCEA 副会長として上場のスピードアップについてどのように取り組んでいくのか、また JVCEA としての課題について語っていただいています。こちら記事から動画確認できるようになっておりますので、ぜひご覧ください。そしてイベントのご案内です。7月15日20時よりオンライン開催する北島康介と語る Web3.0 社会とスポーツチームです。こちら新しい経済とフラクトンベンチャーズの共同イベントシリーズ、進化するインターネット Web3.0、 明日7月15日20時より開催される第3回は、競泳金メダリストであり国際競泳リーグ ISL 東京フロッグキングスゼネラルマネージャーの北島康介氏をゲストにお迎えし、 Web3.0 社会とスポーツチームをテーマに開催いたします。イベントでは Web3.0 社会を生かすことでスポーツ領域にはどのような変化が期待できるのか、プロスポーツ界においてサステナブルなチーム運営を目指す理由、北島氏が GM として率いる東京フロッグキングスとは、国際競泳リーグISL とはなどについて、北島氏とイベント運営メンバーでベンチャーカフェ東京でトークセッションいたします。なお、このイベントはオンライン開催され、無料でどなたでも参加いただけます。ぜひご応募いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース記事、そしてコンテンツなどはサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。